おはようございます暖かくなってきました、もう本当に春になってきましたけれども、春になると暖かくなると今度は花粉が飛んできますからね、いろいろと大変なところもあります。ではお祈りをして、今日も教会について見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。これから御言葉をいただいていきます。教会とはどういうところかということを今見ておりますけれども、どうぞ私たちは教会というものに対して正しい知識とまた確信を持つことができるように導いてください。これからのひとときをすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。教会っていうことを今学んでおりますけれども、教会とは、先週は教会にはですね、天の門を開いたり閉じたりする権威が与えられていると見てきました。で、今日はですね、じゃあ教会っていうのはどういう働きをするところなのかっていうことを見ていきたいと思います。3つあります。最初にですね、先ほどお読みいたしました、18節からですね、ごめんなさい、19節をお読みいたします。19節ですから、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。教会の働きの一番目は伝道です。ですね。伝道です。教会に与えられた神様の、イエス様の命令は、伝道しなさいということです。あなた方は行って、行ってですね。そして、あらゆる国の人々を弟子としなさい。とあります。弟子っていうのは主に従うものですよね。で、ここは大切なんだろうなと思います。私たちは伝道をするわけですけれども、ですね、今祈祷会で、テトス書を学んでいるんですけれども、テトス書のですね、どうでしたかね、2章の、ちょっと待ってね、テトスへの手紙の、2章14節、ね、イエス様の十字架っていうのは何のためかっていうことです。イエス様が十字架にかかられたのは一体何のためなのか。で、2章の14節にテトスの手紙ですね、ここに公開あります。キリストは私たちをすべての不法からあがない出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。という言葉があります。ですね。イエス様の十字架の意味というものがここに二つあります、ね。イエス様が何のために十字架にかかったのか。十字架についてくださったのか。一つは私たちを全ての不法から贖い出すためです。私たちがですね、イエス様の十字架は何のためですかというと、私たちの罪を許すためですと言います。これがそうですね、あらゆる不法から贖い出すため、これが私たちの罪を許すために十字架にかかってくださったという意味です。で、もう一つあるんですね。もう一つあるのは何かというと、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるためとあります。まあ、ちょっと言い方がですね、もうちょっとパウロの独特の言い方なんですけども、要するに私たちが良い技に熱心になるためです。ですね。ためにイエス様はご自分を捧げられたということです。ご自分を捧げられたということは十字架にかかったということです。だから私たちは救いといったときに、ただ 罪が許されるというところで終わってはいけないということですね。良い技に熱心にならなければならないということです。だからイエス様が十字架にかかって死んでくださったのは私たちの罪を許すためです。そして許された私たちが主の良い技に熱心に励むというこの二つの意味があります。だからもう私たちはもう救われたんだからそれでいいじゃないか、イエス様を信じて救われた、もうそれで終わりだではないということです。もっとその先を行かないといけない。いつまで経っても私は罪によって、私の罪は十字架によって救われました。で、とどまってはいけないということです。その後進んでいかなければいけない。どういうところに進むか、良い技に熱心に励むということです。ですね。その良い技に熱心に励むの一つが伝道です。ね。このマタイの28章に戻りますけれども、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという命令がまず与えられています。教会に与えられています。これは、もちろん一人一人にそうなんですけれども、やはり私たちは教会建設ということを思ったときに、教会というものはまず第一にしていかなければいけないのは伝道であるってことですね。伝道する、伝道していく、まず主がそういうふうに命令されております。だから来週のお話になるんですけども、来週は使徒の2章から教会誕生という教会がどのように生まれたかっていうことが言われるんですけども、教会が使徒の2章で誕生したらすぐに教会は何をしたかというと伝道しておりますね。ペテロがすぐに説教してきます、ね、さあみんな教会がこれからできるからみんな集まってから、さあこれからどうしようかちょっと話し合おうかではなくて、教会が誕生したらすぐにペテロは説教を始めていきます。伝道をしていきます。教会から伝道を取ると本当に半分以下、教会が何も働きっていうのは何もなくなってきます。教会の働きは伝道することです。で、伝道するときにですね、ただ行ってこいって言ってるだけじゃないんです。イエス様はまず何と言われたかというと、18節に、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。すべての権威が与えられているって言ってるんですね。で、伝道するときに私たちにはなぜ伝道するのか、なぜ伝道していくのか、誰が言ったのか、イエス様の権威によって私たちは伝道していくということです。イエス様が全ての権威を与えられました。で、その全ての権威を持って私はあなた方に命じます。伝道しなさいなんですね。ですから全ての権威というものの中にあって私たちは伝道をしていくということです。あなたは何で伝道するんですか、誰の許可によって伝道してるんですか。イエス様によって、その権威によって私は言われましたということなんですね。権威だから私たちが伝道するところには神様の権威が与えられているということです。それともう一つは使徒の一章八節見ていますと、使徒の一章八節にはしかし使徒の一章八節、 しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊が力を与えてくださるということですね。伝道する力はどこから来るか、聖霊によってその力を与えられるということです。ですから伝道するときに、伝道する権威が神様に与えられ、伝道する力は聖霊によって与えられるということです。力が聖霊によって与えられるという約束をされているということです。伝道を支える力が聖霊にあります。だから私たちはただ闇雲に伝道すればいいということではないんですね。ただもう闇雲にどっか行って伝道しよう、あそこ行って伝道しようとか、そういうことではないんです。神様の聖霊の導きがあるということです。今開けてます使徒の働きの16章を見ていますとですね、使徒の16章には16章の6節、16章の6節に、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガラテアの地方を通っていった。そして7節に、こうしてミシアの近くまで来た時、ビテニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかったとあります。聖霊が導かれているんですね。ここはダメ、こっちはダメ。でもパウロはここで伝道したい、今のトルコですね、今のトルコ地方で伝道したかったんです。ところが聖霊がそれを禁じたんです。ここではダメだ、まあ、どういうふうに禁じたのかっていうのはちょっとわかりません。ただパウロは本当にこれは聖霊によって禁じられたのだということがわかるわけですね。だから私たちも何かをしようとしたときに、どうもそれに対してその御心ではないという感じ、そして門が閉ざされていく、なんかやっぱりこれは神様禁じられているんではないかな、いやこっち行こうか、いやでもここでもないんだ。聖霊が全て導かれているんですね。パウロは人間的に考えていったら、私はこのトルコです、今のトルコです、アジアっていうのはこの辺で伝道していきたいんだ、でも聖霊がそれを禁じられていく。でパウロはいや私はこうだっていうことを通さないんです。聖霊が禁じられているのは分かりました、じゃあそれはここはやめときます。で聖霊が示したのはマケドニアなんです。マケドニアっていうと今のギリシャの上の方ですね。つまりアジアではなくてヨーロッパなんです。神様はパウロをアジアで伝道するのではなくてヨーロッパの方に導かれていくんです。これが聖霊の働きです。で聖霊の力っていうのは、伝道するための聖霊の力っていうのは、私はさあ行くぞっていうそういう力というよりも、どこで伝道しなさい、誰に伝道しなさいということを示していくってことだと思います。使徒の働き読んでても、聖霊がですねこの人のところに導いたという箇所もありますですね。ペテロが一番最初にした異邦人伝道はまさに聖霊によって導かれて、彼はそこに使わされていくわけです。ですからその聖霊に導かれるために、私たちに必要なのは何かというのは祈りです。祈りですよね。神様との交わりです。神様との交わりの中で、主よどこに行きましょうか、どこに行ったらいいんでしょうかですよね。だからパウロが伝道旅行するっても彼の前にはもう開かれてるんです。どこに行ってもいいかわからないわけです。だから彼は祈って、主よどこに行くべきでしょうか、私はこちらに行こうと思います、ここではない、こちらだと思います、ここでもない、ここに行きなさい。彼は夢の中でマケドニア人が私たちを助けてくれという夢を見るわけですね。これこそ聖霊の導きだと思って彼は渡っていくわけですね。そしてピリピへと行きます。 まさに聖霊の力っていうのはそこにあるんだと思います。私たちがどこで伝道するべきなんでしょうか、どこに行くべきなんでしょうか、それを示してくださる。そして誰、特に私たちはですよ、誰に伝道すべきでしょうか、誰に語るべきでしょうか、聖霊がその人を示してくださいます。その人を与えてくださいます。その人のところに不思議に導かれていく、その人が私のところに来る、その時に私たちはこの人に伝道すべきなんだという確信を持ってこう話していくことができます。ですから教会がすべきことは出ていく伝道、そしてそれは神様の権威のもとに私たちは伝道していく、そしてそれに聖霊が力を与えてください。そしてもう一つイエス様が約束されているのは、もう一回マタイの28章に戻りますけれども、20節ですね。20節の一番最後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという約束です。ですから弟子たちは出ていくときにすごい不安があったと思います。でも出ていくときに共にいるという約束もしてくださるわけですね。これが聖霊です。そして2番目、教会の働きの2番目、もう一回マタイの28章に戻りますけれども19節です。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。1番目が伝道です。2番目、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けとあります。バプテスマを授けるということです。これは何かというと教会を立ち上げることです。教会建設です。バプテスマって何かっていうことになります。今度はバプテスマは何か、バプテスマは主の命令です。主がバプテスマを授けなさいと命令しています、ね、だから皆さんは主の命令に従ってバプテスマを受けていくわけです。受けていったと思います。イエス様を信じた時に今度することはバプテスマを受けるということです。でバプテスマっていうのは、日本語に訳すと洗礼です。洗礼ではありません。バプテスマによって私たちは洗い清められるわけではありません、聖歌の中にあるんですよね。私たちの罪を洗い清めるバプテスマっていう歌詞があるんですけども、あ、これはちょっと違うなというふうに思いました。バプテスマは私たちの罪を洗い清めることはできません。洗い清められたからバプテスマを受けるんですね。バプテスマっていうのはあくまでも証です。私は主に救われましたという証です。バプテスマを受けるためには私はイエス様を信じ救われました、新しくされましたという前提が必要です。それで私たちはバプテスマを受けますですね。使徒の働きの2章の41節にこういう言葉がありますね。使徒の働き2章の41節。ここにですね、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日3000人ほどが仲間に加えられたという言葉があります。ここ一つの順番があります。まず彼の言葉を受け入れた人々ということは、受け入れたということは信じたということです。彼というのはペテロです。ペテロが最初にバプテスマを受けた後に、聖霊を受けた後に教会が誕生して、ペテロが説教します。でその説教を受け入れた人々です。つまりペテロの言った説教を受け入れてイエス様を信じた人々は、信じた人々がバプテスマを受けるわけです。でバプテスマを受けた時に、その時に何と書いてあるかというと、3000人ほどが仲間に加えられたということがあります。仲間に加えられた、つまり何の仲間でしょうか。何の仲間か、教会の仲間に加えられたということです。 この時に、あとまたすみません、来週ちょっと、来週これ詳しくやりますけども、最初に聖霊が下った時、使徒の働きの2章で聖霊が下った時、そこには120人ほどの人たちが集まってたんです。で、そこに聖霊が下ったんですね。そして、教会が誕生していきます。その教会に、教会が誕生した時、ペテロが説教して、その説教を聞いた人たちが受け入れてきます。その言葉を受け入れてきます。そしてバプテスマを受けます。そしてこの120人の教会の仲間に加えられてきます。つまり、バプテスマを受けるということは、教会の一員になっていくということを意味します。ですから、バプテスマを受けるということは、教会に加えられていくということなんですね。ただイエス様を信じましたという証だけではないんです。私はイエス様を信じ受け入れて救われたんです、その証としてバプテスマを受けますけれども、同時にバプテスマを受けるということは教会の仲間に加えられる、教会になるということを表している言葉です。つまり教会の働きは、伝道して信じる人が起こされた時にその人たちを仲間に加えていくということです。教会にしていく。そして教会は成長していくわけですね。だからバプテスマを授けなさいっていうことは、教会を作り上げていきなさいっていうことです。バプテスマっていうことに対してはですね、いろんな意見があります。で、考え方があります。よく使う言葉は洗礼という言葉を使いますね。で、さっき言いましたように洗礼ということは違います。私たちはバプテスマを受けること、洗礼を受けることによっては救われません。その典型的な例が幼児洗礼となりますね。幼児洗礼と生まれて8日目かな、その子供に水を垂らしてしたり、水に浸からせたりして、この子はもう洗礼を受けたので救われました、クリスチャンですということがあります。だから中世の時代はカトリック教会が支配してた時は、新しく生まれた子供はもうその子に洗礼を、水で洗礼を授けて、この人はクリスチャンですというふうに言ってたわけですね。でもその中から宗教改革が行われて、本当に人が救われるのは洗礼を受けた時なのか、イエス様を信じた時なのかってことが問題になったわけです。ですね。だから洗礼を受けて救われるんだったら、どの子でも、どんな人でも生まれて8日目に、はい、洗礼を受けた、この人クリスチャンです。と言ったわけですね。ところが、ルターとかね、宗教改革を行った人たちは、それで本当に人は救われるのかと思ったわけです。救いとは何だろう。聖書をずっと読んで学んでいくと、人が救われるのはイエス・キリストを信じた時ではないのか。そして信じた人にこそ本当の洗礼ではない、バプテスマを授けるべきではないか。ということが歴史的にあるわけです。そして彼らはただ洗礼を受ければいいんではなくて、イエス様を信じないと救われないんだ。その信じた人が受けること、受けるのがバプテスマ。そして聖書に書いてあるバプテスマは、水を垂らすことではなく、水に浸かることではないかということなんです。水に浸かる、これが本当のバプテスマではないか。だからですね、ローマ書の、6章には、ローマ書の6章の4節には、こういう言葉がありますね。ローマ書6章4節。私たちは、ちょっとこちら読んでいただければいいですね。私たちは、キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが、御父の栄光によって、死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。という言葉があります。来週、再来週ですか。またバプテスマ式ありますけれども、皆さん受けられた方はこの中に水を入れて、私最初なんであそこにガラスがあるのかなと思ったら、ちょうど顔がそこに来るようにっていうことだったですね。私一回間違えてこっちにやろうとしたら、いやこっちですよって言われていましたけども、水を張って 皆さんはバプテスマを受ける人全身を水につけますよね。全身をつけて、そしてもう一回立ち上がらせます。これはここにあるようにキリストと共に葬られる、罪ある私がキリストと共に葬られて新しくなってキリストと共にまた蘇るということを表すものです。それがバプテスマです。バプテスマはによって救われることはないんです。だから幼児洗礼というものを私たちは否定します。幼児洗礼は違う、本当にイエス様を信じた人が受けるのがバプテスマなんだと。そしてバプテスマを受けて私たちは教会員になるんだということを教えていきます。3番目に伝道して、伝道しなさい、そして救われた人が起こされたならばバプテスマを授けなさい。そしてもう、最後に3番目にマタイの28章に戻りますけれども、マタイの28章の、20節ですね。20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいということです。教会は成長していかなきゃいけないです。先ほど言いましたように、テトス書にあったようにイエス様がご自分の身をですね捧げたのは全ての不法から贖われるためと、もう一つは良い技に励むためです。それは教えられていかなければいけないということです。それを教会が教えていかないといけないです。教会は全ての人が良い技に励むように教えていかなければいけない。私たちはそれを学んでいかなければいけないということだと思います。教会っていうものは、ですね、エペソの4章12節を読んでいただきます。開けていただきますと、エペソの4章12節、ここにですね、教会というものがどういうものかということをちょっと書いてます。エペソ4章12節、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためですとあります。教会というものは立て上げられていかなければいけない、成長していかなければならない。それはどうやって成長するかということです。どうやって教会は成長するか、それはまずここにあるように生徒たち、クリスチャンですね、教会員を整えて奉仕の働きをさせるということです。整えて奉仕の働きをさせるってあるんですよね。整えられる、整えていく、皆さんは整えられていますかって言うと分かりませんね。整えられるって一体じゃあ何だろう、神様の前に整えられていくっていうのはどういう意味だろうってちょっと考えていきます。整えられた人、整えられるっていうことですね。で、ただここ行くとですね、整えられて奉仕の技っていうと、じゃあ整えられないと奉仕の技ができないのかということになってきます。整えられた人しか奉仕ができないのかってなってきます。でもじゃあどこまで整えられたら私は奉仕の技ができるのかってことにもなってきます。でもここで言っているのは、整えられないと奉仕の技ができないということではなくて、反対に言うと奉仕の技をやっていくうちに私たちは整えられていくということにも取れると思います。だから整えられて奉仕の技をするということは、主の前にどうぞ私の心を整えてください、そして主の技を奉仕をさせてください、そしてまたその奉仕をしていくうちにまた私たちの心は整えられていくということです。ですからここで大切なのは、ただ奉仕をすればいいということではなくて、奉仕をしながら私たちが主の前に整えられていくということが大切です。じゃあこの整えられるということはどういうことかというのをちょっとまた見ていきたいと思います。 第一コリントの、開けなくて大丈夫です、第一コリントの14章の一節にですね、愛を追い求めなさいという言葉があるんですよ。で、イエス様の教えって何かっていうと、私は新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさいなんですよ。で、互いに愛し合った時に、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますということです。イエス様が与えられた新しい戒めは互いに愛し合いなさいということです。で、今ここにも出てますけども、整えられた奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げる、つまりこれは教会ですよね。教会が立て上げられるためには、そこにいる私たち一人一人がどういうものであるかっていうことが問題になってきます。それがある意味整えられるということだと思います。で、イエス様は一貫して言われているのは、互いに愛し合いなさいです。弟子たちの群れに対して互いに愛し合いなさい、信じていく言った人たちに対してイエス様が常に言っているのは、互いに愛し合いなさいです。ですから弟子たちに対してですね、最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちの足を洗っていきます。で、父である私がしたことを見ましたか、あなた方も互いに足を洗い合いなさいというですね、そういう意味での互いに愛し合いなさい、本当に教会の中が互いに愛し合うようになるように整えられるために、私たちは奉仕っていうのは一体じゃあ今度は何かですよね。奉仕っていうのは、一人一人が教会生活を送るときにみんなが助け合って、私はこの賜物があるからこの賜物を用いて働きます、そして他の人たちを助けていきますということだと思います。愛し合うということは、本当にその人を受け入れて、その人が伝道できるように、教会生活を送れるように、互いに愛し合って彼らを支えていくというのが奉仕です、ね、だから私たちはこの礼拝をするときに、司会者として立てられている人がいなければこの礼拝っていうものが秩序だっていくことはできません。奏楽者がいなければ私たちは賛美をするとき一つになって賛美をすることはできません。祈る人がいなければ私たちはその祈りに心からアーメンということはできません。記録をしたり受付をする人がいるからこそ、私たちは教会でこの礼拝を送ることができます。また礼拝にこうやって来る人たちがいるからこそ、私たちは礼拝をですね、共に守ることができます。奉仕っていうのは、一人一人に与えた賜物を用いて私は教会を支えていくってことですよね。このエペソ書の4章のちょっともう一つ11節、ここにですね、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それはなんですよ、それはなんですよ。つまり教会っていうものは、なぜ牧師がいるのか、二小学校の先生がいるのか、なぜこういう働きをする人がいるのか、それは神様が立てられたってことです。牧師だけではないんです。教会の中にいる日曜学校の先生にしても、またいろんな奉仕をする人にしても、司会総学、そしてまた受付をしたりですね、そしてまた一人一人のために祈る人、そういう人たち、賜物を持つ人たちがなぜ神様は備えたのか、そういう人たちを備えて教会というものが互いに奉仕をし合う、し合って教会が立て上げられていくためですってことです。だから私に与えられた賜物は何か、だから神様の前に尊い建物、どうでもいい賜物、そんなものは一切ないということです。教会の中には素晴らしい人、素晴らしくない人、そんなのはいない、そういう人はいないんです。みんな同じです。そして神様がですよ、ここにですね、キリストご自身がある人たちをこのようにお立てになりました。ですから、その人にその賜物を与えたのはキリストご自身です。奉仕をするようにその人に賜物を与えたのはキリストご自身です。だから自分の持っている賜物を じーっと抱え込んでいてはいけませんということです。なぜ私に賜物が与えられたのか、互いに助け合うためです。自分の持っている賜物で他の人を助ける、それが奉仕です。整えられるってことは、本当に私は神を愛し人々を愛していく、その心がですね、もっと整えられていくように、そしてお互いに支え合っていくようにということですね。ですから、もう一つ言えることは、大切なことは何か、教会っていうのは組織だっていうものです。組織がある、これが教会です。羽毛の衆ではないんです。教会はただみんな集まってさあやろうではないんです。教会というものをやろうとするときに、必ずそこに立てられる人がいます。今祈祷会でテトス書を学んでます。で、テトス書っていうのはあまりこう読まれないというか、かもしれませんが、テトス書っていうのはパウロがテトスに宛てた手紙なんですけども、じゃあそのテトスは今どこにいるかというと、クレタ島というところにいるんですよ。クレタというとギリシャの下の方にある大きな島です。そこにパウロとテトスが一緒に伝道に行くんですね。そしてパウロは他のところにも行こうとするので、テトスをそこに残していくんです。で、テトスに何を命じたかというと、人々に教えるということと、もう一つは町ごとに長老を立てていく、立てなさいと言ってるんです。長老、監督っていうのは要するに牧師です。町ごとの教会に牧師を立てろと言ってるんです。で、その牧師、まあ長老と言ったり監督と言ったりしますけどね、牧師っていうのはどういう人でなければいけないとかですね、そういうことが書いてあるんです。なぜ教会が立った、クレタという大きな島に、町ごとに信じる人が起こされてきたわけですよ。で、そこに教会が立ったわけです。でも、それではダメ、それだけじゃダメだと言ってるんです。それだけじゃダメなんです。町ごとの教会に長老が立てられなきゃいけない。牧師が立てられなければいけないと言ったんです。それでパウロはテトスに、その町ごとの教会に牧師を立てなさい。その牧師っていうのはこういう人でなければいけませんよ。なぜでしょうか。教会がバラバラになるからです。教会には教える人が必要なんです。牧師が必要なんです。でも牧師一人じゃ無理なんです。だからこそ教会には執事が立てられ、またいろんな奉仕をする人たちが立てられていくんです。それで教会は成り立っていくわけです。だから教会は組織になってます。その組織というのは世の中の組織とは違います。世の中の組織とは違って、ですからね、BBF でちょっと一つ問題というか、BBF って何かっていうと、一つ一つの教会の集まりでみんなで一緒にやりましょうというグループなんですけれども、バイブルバプテストフェローシップという宗教法人があるわけですよ。ですね。で、今教会が宗教法人持ってすっごい大変なことなんです。だから歌の森が宗教法人持ってるっていうのはすごく素晴らしいことなんです。ところが宗教法人っていうのを持つためにはちょっと大変なので、小さい教会は持てないんですね。それでバイブルバプテストフェローシップという宗教法人があって、そこにみんな属するわけです。で、それが包括非包括の関係っていうんですけどもね。で、今ちょっと問題になっているのは、じゃあそれ歌の森みたいに、すいません、いつか図解して説明しますね。で、その中で一つですね、これはどことの問題かというと、国との問題なんですけども、国とのすごい関係になるとですね、大体法人を持っているところっていうのは一番強いのはどこかというと、理事会、理事なんです。理事会なんですよ。ね。で、理事会が力があって、この理事会の人たちがどうかしたらお金も動かせるし、何でもできるわけです。ところが、BBF の理事会っていうのは、上に立つんじゃなくて、みんなの教会の下にいるんですよね。で、ですから、普通の理事会ではこういうことしてこういうことしてこうやって決めて理事会の力でとか言うけど、うちはそんなの全然しないんですよって言った時に、 全然分かってもらえないんですね。それが国がいや普通の理解はこうだよとか普通の法人はこうだよって、もういや私たちはそういうふうにしているわけではなくて、法人が力を持つわけではなくて、法人っていうのはあくまでもそれぞれの教会に使えるものであってって言ってもなかなか難しいんですね。これ理解してくれなかった、そこはすごく大変だったということなんですけどもつまり世の中のものとは違うんですよ。世の中は力を持つためにそういうことをしますけれども、私たちのこの宗教法人というのはそうではなくて、本当に諸教会に使えるための、諸教会が本当にこの伝道性活動をちゃんとやれるように使えるための BBF という立場にあるわけですね。つまりそれは教会っていうものが本当に主の前にうまくいくように牧師がいる、羊がいる。だからこの人たちっていうのは偉くも何ともない、本当にこの下に立っていくわけです。そこがカトリックと違います。カトリックはもうね、教皇とか教法王とか枢密院とかなんかいろんな人たちっていうのはすごい偉い人ですから、そうじゃないんですね。牧師っていうのはそういうんじゃないんです。使えるものであります。だから奉仕の技って言った時に、この奉仕の技っていうのは本当に互いに支え合っていく、支えていくものである、とそういう教会を立て上げるためのものであります、組織であります。ですから教会には今日言った3つの働きがあります。一つは伝道です。伝道していって救われる魂を起こしていく、救われる人たち、救われた人たちのことを弟子と言います。弟子ってどういうことでしょうか。主に従う人たちです。イエス様に従う人たちを作るということです。ただイエス様の十字架によって救われましたではなくて、主に従う弟子を作るということです。でその人たちにバプテスマを施して、教会に加わって、その人たちが教会を作り上げていく。でその教会の中にはちゃんと神イエス様の教えというのがあります。それは一番の教えは互いに愛し合うということです。互いに支え合うということです。この教えに教会が成長していくということです。そのために神様はここにあるように使徒とかですね、預言者とかですね、伝道師、牧師または教師っていう人たちを立てたんです。でもこの人たちは偉いんだよ、偉いから偉いからこういう職に就いたんではなくて、教会を支えるために、みんなの信仰が成長するために、イエス様はこの人たちを立てたんだということ、それが教会です。教会はですからみんなで一緒にさ立て上げますよ、成長していきましょうっていうところ、それが教会だということを私たちはぜひ覚えていっていただきたいと思います。教会の働きっていうのはそういうところにあります。はい、来週はその教会がどういうふうにして誕生したかということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天皇殿様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。教会の働きは伝道であり、教会建設であり、また教会に対する主の教えを教えていくことであります。教会は主を信じる者の集まりであります。しかしその働きは伝道であり、また教会に一人一人が互いに愛し合うことであります。神様、本当に私たちもこの教会、歌の森聖書バプテスト教会にの一員として、教会の成長のために、また自分自身の信仰が整えられるために、どうぞ私たちを導いてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。では終わります。